予算のここを聞く代表質問。2月12日から14日に各会派の代表6名が区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。なお、区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁を男性が担当します。基本構想の実現に向け、政策の優先順位を見直すように、杉並区議会自由民主党、脇坂達也、少子高齢人口減少社会の本格到来と、社会基盤を縮めていくこと、すなわち、定常化社会を目指すことの意義をどのように捉えているのですか？
少子高齢、人口減少社会の到来は、医療、介護需要の増加や地域コミュニティの希薄化など、様々な社会的課題をもたらすと認識しています。課題に応じた行財政運営に努めなければならないと考えています。また、地域課題を行政のみで解決することは困難になる中で、区民を共に課題解決を図っていくパートナーとして、信頼関係を構築しながら協働することが求められます。
対話を進める前提として、区が進むべき方向性を明確に示すことに重きを置いていただきたい。
方向性は基本構想が明確に示しており、それに基づき、各種計画、方針等を職員と共にアップデートしてきました。プロセスにおいて、区民の様々な意見等をまとめ、大まかな合意を得た上で練り上げる手法を、区長の責任のもとに取り入れてきました。
これまでの物価高対策が、区内全体を俯瞰した上で行われているか、本当に、公平公正と言えるか、不明点が多々残ります。しっかりと調査をした上で全体像を把握し、誰に対しても納得感のある支援を行うことを要望します。
区民生活に一番近い立場でできることに取り組んできました。今後も国や都の取り組み等を注視しつつ、必要な対策を講じていきます。
里子ビジョンについて、我が会派が発表した達成率と乖離していることをどう考えているのですか？客観的な評価をやり直し、必要な修正をすべきではありませんか？
複数の達成率を示し、人それぞれで区政を評価することを想定しており、修正の考えはありません。
基本構想を拡大解釈し、総合計画、実行計画の本筋に変更を加えていることへの見解は、
必要な修正を加えており、指摘のような認識はありません。
従来の施設再編整備の考え方を尊重する気持ちはあるのですか？世代間の公平性といった観点と合わせて、見解を伺います。
全体最適、長期最適の視点に立ち、区民ニーズに的確に対応するという基本的な考え方に変わりはありません。世代や特性に応じた多様な居場所が適切に確保されるように取り組みを進めていきます。
現杉並区役所本庁舎が抱える課題と、区が考えている本庁舎改築スケジュールの詳細は？
課題は、施設の老朽化のほか、DX の対応などです。スケジュールは、17年程度と想定していますが、本庁舎の規模や、整備手法などにより、変更になる可能性があります。
準公共施設と思われる、特別養護老人ホームなどの建て替えについて、どのように考えますか？
大きな課題になると認識しています。7年度に各施設の運営事業者へ アンケート調査等を行い、現況と時期、対応方針等を把握し、支援のあり方を考えていきます。
首都直下地震発生時、在宅避難が第一の選択肢と認識する区民の割合と、在宅避難者登録制度の認知度は？在宅避難者登録制度の普及啓発にはどのように取り組んでいるのですか？
数値はありませんが、広報誌と合わせて在宅避難ガイドも全校配布しましたので、在宅避難に関する認知度は上がっていると考えます。実施予定の防災・防犯用品カタログギフト事業へ、在宅避難に関する記事の掲載や認知度アンケートを実施し、取り組みを強化していきたいと考えています。
学校教員の負担軽減と合わせて、詰め込み型の教育が先行しているように感じます。教育長はこの状況をどう受け止めているのですか？
学校行事に代表される特別活動時間の削減は大変残念な状況です。教員には教科指導だけでなく特別活動を充実させ、子どもとの人間的な触れ合いを大切にし、子どもの人格形成に取り組んでほしいと考えています。
物価高騰から区民生活を守る支援を、区民参画の区政運営を、日本共産党杉並区議団山田光平。長引く物価高騰で深刻な生活苦が広がり、当区議団アンケート調査では、回答者の8割が生活苦を訴えています。区民の命と暮らし、営業を守るため、これまで以上の物価高騰対策の努力を求めます。
物価上昇が続き、区民生活への影響が危惧されます。キャッシュレスポイント還元事業の狙いは、厳しい状況にある区民等の生活、経営を下支えすることです。生活の実態等を注視し、必要な財源を確保しつつ、対策を講じます。
物価高騰のもと、住宅問題は深刻です。高すぎる家賃に苦難の声。区長は住まいは権利との認識を示していて、その保障のため公共住宅の供給などの対策が必要です。杉並区の公営住宅供給率は23区中19位で著しく低い。都に対し都営住宅増設と建て替え時の戸数増を求めてください。低廉な住宅確保に向け、さらなる努力を求めます。
都営住宅等の数が少なく、公的賃貸住宅の供給率は低位です。単身用住戸の拡充も含め、戸数拡大を求めています。低廉住宅の確保に向け、区営住宅、セーフティーネット専用住宅、家賃助成制度等、総合的な支援を進めます。
公共空間は住民ネットワークの拠点で、住民自治を進める地域資源であり、低廉で使いやすい施設使用料として見直しの検討をすべきです。他区で使用料値上げが相次ぎますが、区民生活が苦しい時の引き上げは、区民活動に支障が出ます。7年度の速やかな引き下げを。子どもや高齢者には居場所機能や社会参加促進、健康増進に向け使用料引き下げを求めます。
集会施設等がネットワークを構成する拠点の一つとして機能を果たせるよう見直してきました。子どもと高齢者に着目した見直しに着手しました。コミュニティフラットでの高齢者団体優先枠数を超えた利用の使用料免除や、平日限定の体育施設高齢者減額制度を土日にも拡充することで、高齢者の社会参加や健康増進が促されることを期待しています。子供の意見を踏まえ、 体育館と下記を除くプールの一般使用の使用料を小、中、高校生も無料とします。使用料は値上げが見込まれましたが、物価高騰等を踏まえて据え置きます。
物価高騰で修学旅行費用の引き上げが続きますが、負担軽減に踏み出す区もあります。廃止された中学校修学旅行費補助金の再開を求めます。
移動教室の宿泊、バス代等は公費負担しており、7年度は賄い費相当分の徴収を廃止し、保護者負担軽減を図ります。宿泊を伴う校外学習の目的や効果を整理する中で、補助金も検討します。
会計年度任用職員の雇用年限の撤廃を求めてきましたが、区でも撤廃が進められることは重要です。さらなる処遇改善を求めます。
職員団体等と協議を重ね、課題整理等の見通しが立ちました。今後も処遇改善に努めます。
区長は、ケアする人をケアする視点で、介護サービス基盤の充実に取り組むとのことです。基礎自治体としての役割を伺います。
訪問介護の基本報酬が引き下げられ、事業所の休廃止が増加しました。介護危機とも言えます。介護現場に最も近い基礎自治体として、国や都へ要望するほか、必要な支援策を適時適切に講じます。
移動支援事業はヘルパー確保が困難です。報酬単価引き上げ等が急務です。通所利用や新商等級による制限等、持ち越しの課題の解消と関係者との十分な協議を求めます。
担い手のガイドヘルパー確保は事業の安定的運営の重要な要素で、報酬単価の検討は必要です。ワークショップ実施等、利用者等の声を広く伺い、検討を進めます。
施設マネジメント計画では、地域ごとに住民との協議で、区立施設のあり方の検討を実施。対話による協働の成果を伺います。
施設利用者や地域住民等の声を聞き、議論を重ね、区民と共に作り上げるプロセスに転換しました。対話を通じた区民参画によるプロセスを経て、より良い施設づくりや地域づくりにつなげます。